ここ12日間、私たち皆は心を痛め、重い心、重苦しい胸中で過ごしました。沈道沖合のメンゴル水路で起きたセウォル号沈没事故は、今も全国民の心を痛めています。再びこのような事故が起こらないように、事故の原因を正確に分析して、出てきた問題を正しく解決していかねばならないでしょう。最も切なかったことは、事故直後、救助が可能だった時間に責任を負っていた人々が、正確にマニュアル通りに動き、正しい判断をしていたならば、多くの人命被害を減らすことができていたということです。今日私たちが分かち合う御言葉の本文も、地中海の海で起きた海難の状況を生々しく描写しています。ヨナがニネベに行けという神様の命令に背き、主の顔を避けて、タルシシュに行くことを決心し、ヨッパ港に下って行きました。ちょうどタルシシュに行く船に、愛、自分だけのための自由、野望への自由を探しに、遠い航海の途に着きました。いくらもせず、海の真ん中で沈没の危機に見舞われました。ヨナ書一章四節です。主は台風を海に向かって放たれたので、海は大荒れとなり、船は今にも砕けんばかりとなった。ヨナが乗った船だけがこのような暴風に遭遇するのではありません。タルシシュに行く航路は、その当時最も長距離の航路で、潮流が速い水路と急激な気象の変化を経なければならない航海でした。聖書にも、タルシシュに行く船便が遭遇することになる危険について詳しく記録しています。エゼキエル書27章25節から私がお読みいたします。タルシシュの船はお前の物品を運び回った。お前は荷を重く積み、海の真ん中を進んだ。漕ぎ手がお前を大海原に漕ぎ出したが、東風がお前を打ち砕いた。海の真ん中で。お前の富、商品、物品、船乗り、水夫、水漏れを作ろう者、物品を交換する者、すべての戦士、乗組員たちはお前が滅びる日に海の真ん中に沈む。水夫たちの叫び声で町を取り巻く血は震える。貝を漕ぐ者は皆、船乗りと水夫たちは、心を痛めて泣き、痛ましい悲しみの声を上げる。お前は海を越えて商品を輸出し、多くの国々の民を飽きたらせ。今、お前は海で難破し、水中深く沈んだ。お前の罪とすべての乗組員は沈んだ。タルシシュへの道中はとても危険な海の道です。タルシシュの船便を運用していた国は、ベニゲ。歴史の教科書では、フェニキアですが、このフェニキアは世界で最初に二艘で貝を漕ぐガレー船を発明し、早く軽いながらも安定した船を作り、地中海の海上貿易を制覇します。私たちの教会で開催している映画で読むキリスト教の歴史シリーズで3月12日に上映した映画ベンハーを見ますと、船の仮装で牢を漕ぐ様子が出てきていますが、このような船がガレー船です。特にフェニキアは22のアルファベット文字を持っていて、 貿易をするとき契約書を作成し、帳簿を簡単に作れましたので、ヨーロッパ全域にこの文字が急速に広まり、今日の英語とギリシャ語など、ラテン語、ヨーロッパ言語の基礎になりました。列王記上10章22節には、このように記録されています。王は海にヒラム船団のほかに、タルシシュの船団も所有していて、3年に一度、タルシシュの船団は、金、銀、象牙、猿、ヒヒを積んで入港した。ヒラムは、フェニキアの都市、ティルスの王です。古代にすでに、地中海を東から西に横断していたフェニキアの商船は、彼らが終点と定めた港湾の名前をつけてタルシシュの船便と呼びました。タルシス航路は最も性能が良くて大きい船を投入した夢の航海でした。タルシシュの船はビブロス、ティルス、ヨッパ、アレキサンドリア、カルタゴ、もちろんタルシスまで、いくつかの国と都市を途中で立ち寄り、乗客と貨物を乗り降りさせるために、多国籍の旅客と貨物でいっぱいでした。このタルシスの船が危険に陥ったことを聖書はこのように描写しました。海は大荒れとなり、船は今にも砕けんばかりとなった。最近の船は鉄板を溶接して建造されますが、当時の船は鉄板ではなく木、木造の船でした。木の隙間とつなぎ目を固くつないだり強く接着するのが難しかった、当時です。船が叫んばかりとなったのヘブライ語の語源レヒッサベルは粉々になるという意味を持ったサバルの受動体です。抗えない強力な力によって粉々になるような状況を表します。この単語とともに使用されたほとんどという単語はヘブライ語でヒッセバですが、この意味はみなす、判断するです。この二つの単語を一緒に翻訳しますと、船が切れ端のように粉々に砕かれたように思ったという意味になります。とても緊急の状況であることを強調しています。沈没の危機の中で乗船した人々がどのように行動したか、五節に具体的に出てきます。船乗りたちは恐怖に陥り、それぞれ自分の神に助けを求めて叫びを上げ、積み荷を海に投げ捨て、船を少しでも軽くしようとした。暴風が強まると、海をよく知る船乗りたちは恐怖に陥りました。風と波涛が尋常でないと直感したのです。ここの恐怖に陥りのヘブライ語の語源は、ワイルーですが、これはどうする術もない恐怖に震える恐れを言います。人が当惑した時は、可能な限り何でもしようとします。恐怖に震える船乗りたちがまず第一にしたことは、それぞれ自分の神に助けを求めることでした。船員たちが神を呼ぶ時、その神は天地を作られ、歴史を主観なされる絶対者の神様ではなく、自分の心の中にある自分の神を呼び叫んでいるのです。興味深いことは、それぞれの神を呼ぶのが危機管理のマニュアルに含まれているということです。今から数千年前には気象の変化が自然現象とは考えませんでした。暴風や制御できない強い風は神々の戦いや憤怒の表現と信じていました。 それで暴風が吹けば、その地域の神が怒ったものだ。だが、その地域の神が誰なのかわからないので、各自の神を乗船している人々が呼んでみるようにしたのです。それで船長がヨナを起こしながら、さあ、起きてあなたの神を呼べ。神が気づいて助けてくれるかもしれない。と命令したのです。二番目の段階では、船員は船を軽くしようと貨物を海に投げました。強い暴風では帆を使用できません。人の力だけで櫓漕いで敏捷に動かねばならないために船を軽くしようとするのです。商船にとって貨物は航海をする最も重要な理由であり目的ですが、しかし生命と船を保護するためにできる意味のある措置が荷物を捨てることでした。人々の生命を財産や貨物よりも一層大切に考えたのは、船員たちが危機の状況でマニュアル通りに徹底して行動していたことを説明してくれています。私たちの社会は、こんな最も基本的な危機対策マニュアルをまともに備えていません。またあったとしても、まともに守りません。しかし数千年前、ヨナを乗せたタルシシュの船は、マニュアル通りに実行に移したことを聖書が物語ってくれます。私たちが聖書の通り生きなければならない理由は、聖書が人間を作られ、創造なされた神様が私たちにくださった人生のマニュアルだからです。個人的に人生の危機に陥っていらっしゃる方は、聖書に書かれている危機マニュアルに従ってください。聖書の言葉を聞き学ぶ過程で自分にくださる神様のマニュアルを発見することになるでしょう。神様が私たちに聖書をくださった目的をテモテ5章3章16節17節がこのように説明します。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人は、どのような良い技をも行うことができるように十分に整えられるのです。救いは信仰で得ます。しかし救われたクリスチャンの正しい人生は、神様の御言葉による絶え間ない訓練によって育まれていくのです。神様の御言葉の教訓がなくては、神様の人として完全になれませんし、すべての良きことを行う能力を持つことができません。三番目に、危機克服の段階として、船員たちは力いっぱい櫓を漕いで船を陸地につけようとしました。13節です。乗組員は船を漕いで、陸に戻そうとしたができなかった。海がますます荒れて襲いかかってきたからである。船長は船の中にいる全員、船員だけではなく乗客にまで総動員命令を下します。船長が総動員命令を下したとき、ヨナは船の下層に降りていました。そしてそこで横たわって深い眠りについています。船長はやるべきことを指示してから、船の全体の状況を把握し点検するために船長室から甲板、そして船の下層の船底まで降りてみます。船長として、 自分の職務に忠実に点検していると、船底で眠っているヨナを発見したのです。しかし、ヨナは、船底に降りて横になり、ぐっすりと寝込んでいた。船長はヨナのところに来ていった。寝ているとは何事か。さあ、起きてあなたの神を呼べ。船長がヨナに、寝ているとは何事か、という言葉は、ああ、ヨナ先生、お疲れのようですね。ここで眠っていらっしゃいますね。という挨拶の言葉ではありません。今、こんな状況の中で眠っているのか。一体、何をしているのですか。憤怒に溢れた声であり、叱責する、叱咤する言葉です。皆が力を合わせて南極を打開しようと骨を折っているのに、一人眠り込んでいる姿がどれほど憎たらしかったでしょうか。もしかして私たちがこんな姿を見せているのではないでしょうか。ヨナがタルシシュ行きの船に乗った時は、すでに望もうが望むまいが、その船に乗った人々と同じ共同体となりました。その船には、目的も違い、言葉も違い、文化も違い、宗教も違い、目的も違う。とても多様な乗客と船員が乗っていました。危機にあったとき、一つの船に乗った人は、生と死を同じくする運命共同体になるのです。ヨナは、先民、イスラエルではない異邦人は、神様とは関係のない人々、救いの機会もなく、神様の世話も受けられない存在だと思っていました。それでニネベの民への神様の救いの計画を理解せず、むしろ拒否しながら逃げていたのです。私は、船賃を払ったし、タルシシュに付きさえすればいいのだと言いながら、船で繰り広げられている出来事に対しては関心がなかったのです。あるクリスチャンは、ヨナのように、私たちが生きているこの世を堕落した場所、審判を受ける社会と考える傾向があります。しかし、この社会は、私たちが共に生きていく、私たちの愛と関心をお互い分かち合い、尊重と感謝、お互い思いやらねばならない人生の共同体です。イジェチョル牧師先生の成熟者クラスの本で、クリスチャンのクリスチャンらしさは、礼拝堂の中ではなく、礼拝堂の外の社会で現れることになる、現れなければならない、と言いました。ヨナは異邦人の船長と乗客の中で、神様の民であることを表しながら、そこに神様の国を作らねばならない使命を受けた人であったにもかかわらず、自分がせねばならない最小限の役割も果たさないまま眠っていました。船員たちがマニュアル通りに自分たちができる方法を総動員して頑張りましたが、理性的、技術的に努力しましたが、限界に突き当たりました。そうなると、最後には伝統的な慣習、超理性的な方法を導入します。くじを引いてみることです。七節です。さて、人々は互いに言った。さあ、くじを引こう。誰のせいで我々にこの災難が降りかかったのか、はっきりさせよう。そこでくじを引くと、ヨナに当たった。ヨナがくじを引くと、彼らは皆ヨナに集中します。危機の瞬間には、皆が激高しています。理性よりは、 感情が先立ちます。一時に数多くの質問が荒波のようにこの特殊な状況ヨナに降り注がれます。八節に、人々は彼に詰め寄って、さあ話してくれ、この災難が我々に降りかかったのは誰のせいか、あなたは何の仕事で行くのか、どこから来たのか、国はどこで、どの民族の出身なのかといった。一言で、あなたは誰だ、仕事は、国籍は、民族は。神様をよく知らない異邦人の船長と船員たち、乗客までもが神様の証明を受けた預言者ヨナに、お前は誰だ、何をする人か、と質問をします。この質問は、この地で現代を生きていく今日のクリスチャンと教会が自分の役割をしないとき、社会から聞くことになる非難の声でもあります。声自体は社会の非難ですが、その警告とメッセージは神様から来るものです。今日も信じない人々はクリスチャンに、お前は誰だと尋ねています。お前は誰だという質問と、寝ているとは何事かという知ったを前にして、私たちクリスチャンは自分が神様の前にどんな存在なのか、どんな人として証明されたのか、私たちの正体をはっきりとする必要があります。私たちクリスチャンは誰でしょうか。私はサッカー選手のパクチソンさんが好きなパクチソンのファンです。さらに私はパクチソン選手が通った小学校に私も通いました。ですから私はパクチソン選手の小学校の先輩です。一時のパクチソン選手の背番号13番のマンチェスターユナイテッドのユニフォームを買ってきたりもしました。私はパクチソン選手が好きで応援もしますが、パクチソン選手の競技を楽しむだけであり、パクチソン選手と個人的に付き合ったこともありません。またパクチソン選手の言葉に従うこともありません。ファンとは、誰かを情熱的に好きな人です。ファンは観覧席に座ってチームを熱烈に応援しますが、競技で走ったり関与はしません。応援するチームがいつも負けていると、あれほど好きだった気持ちも少しずつ冷めていき、最後にはリバプール、チェルシー、他のチームに気持ちが変わっていったりもします。ファンはどこまでもファンに過ぎません。最近、イエス様の周りにもファンがたくさんいます。ファンは安全な観覧席に座って応援するだけで、競技で必要な汗と努力を知りません。イエス様に関してはわからないことはないようでも、その方と個人的に付き合いません。イエス様を自分の救世主と迎え入れ、洗礼を受けてクリスチャンになり、自らクリスチャンだと言いますが、実際にはキリストの御言葉と命令に従う考えは特にない、そんなイエス様を楽しむイエス様のファンが多いということです。神様は私たちにこの世、この社会という競技場に入り、信じていない人と一つの船に乗り、共に汗を流しながら神様の愛を伝え、神様の御国を耕していきなさいとおっしゃいました。そしてどのように生きるのか、主が自ら模範を示してくださいました。福音書を見ますと、イエス様は私を信じなさいという御言葉を4回おっしゃいました。 それであるならば、私に従いなさいという言葉はどれくらい言ったでしょうか。私を信じなさいという言葉よりなんと5倍も多い20回もおっしゃいました。従うことが信じることより重要だということを言おうとしているのではありません。信じることと従うことは密接につながっています。この二つはあたかも信仰生活の心臓と肺のようです。二つのうち一つだけがあっても生きていけません。誠に真にイエス様を信じる人は必ず主に従うようになっています。主に従う人が主の弟子です。しかし信仰は信仰、生活は生活という二分法を打ち壊さない限り、教会の中にはイエス様のファンたちで溢れかえることでしょう。皆様はファンでしょうか、弟子でしょうか。イエス様もこのような人々とたくさん出会いました。それでマタイによる福音書15章8節から9節に、この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。口先では敬うが、心は遠く離れている人々。これ以上に正確にファンを表現した言葉を探すのは難しいです。聖書には、ヨナのように眠っている人が多くいました。一番先に思い出す人々はイエス様の十二弟子たちです。イエス様と弟子たちは最後の晩餐を終え、ゲツセマネの園に祈りに来ました。十字架を前にしたイエス様は深い祈りの境地に入っていきます。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。しかし弟子たちは祈らず、皆眠っていました。ルカによる福音書22章45節から46節に、イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに戻ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。イエスは言われた。なぜ眠っているのか。誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさい。とおっしゃいました。弟子たちは、イエス様と別れるという思いだけに縛られて悲しみに陥りました。人は悲しみに浸ると憂鬱になり希望を失います。夢も使命も忘れてしまいます。意欲が失われた人には眠ることしかありません。だからといって深くしっかりと熟睡しているのでもありません。弟子たちは十字架の苦難の後にある復活の栄光を考えられませんでした。それで主が王になられるとき、その右に誰が座るかということだけ、自分の野望だけ考え、十字架と離別を悲しみ、後には逃げたり主との関係すら否定しました。旧約聖書で眠り込んで国家的危機を招来した代表的な人はサムソンです。詩式16章19節に、彼女は膝を枕にサムソンを眠らせ、人を呼んで彼の髪の毛七房を剃らせた。彼女はこうして彼を抑え始め、彼の力は抜けた。サムソンは情欲に目がくらみ、なじる人の制約を守れず、守るべき信仰の生活も指導者として獅子の責任も忘れたまま、女の膝枕で眠りに落ちたのです。欲望が神様から受けた使命を忘れさせ、自身と民族を破滅に導いたのです。今日数多くのクリスチャンたちが物質主義的で世俗的な価値観にとらわれています。何が信仰に生きることなのか、何が世俗の価値に従って生きることなのか、分別力がないため 福音の能力を喪失したまま社会から信頼を得られずにいます。生活の現場で信仰と生活、言葉と行動が一つに統合されねばならないのに、使命の道に背を向け、神様の教えを生活の現場ではない分離された場所、教会の中に制限したがります。それで教会内での生活と社会での行動に相違が出てくるのです。実践しない信仰は眠る信仰であり、そんな生活に慣れた人は眠るクリスチャンです。眠り込んだクリスチャンが周辺に溢れかえるとき、私たちと共に生きていく人々が危機に陥るとこのように尋ねます。眠っているとは何事か。こんなとき私たちはどうすればよいでしょうか。眠りから覚めないといけませんね。今も神様はクリスチャンたちに、眠る者よ起きなさいとおっしゃいます。聖書には寝ている状態から目覚めよという聖句がとてもたくさん出てきます。その中で今日はエフェソ書5章11節14節の御言葉を紹介します。身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。眠りについている者起きよ、死者の中から立ち上がれ、そうすればキリストはあなたを照らされる。職場と社会で、私たちの生活の現場で任されたことの中で、暗闇の技に加わるなとおっしゃいました。クリスチャンは暗闇の技に加担してはなりません。むしろ暗闇の技を図る人を叱りなさい。新翻訳では暴露せよと言います。続けてエフェソ書5章8節から9節に、光の子として歩みなさい。光からあらゆる善意と正義と真実とが生じるのです。私たちは光の子供のように生きねばなりません。それは善意と正義と真実です。暗い世の中でクリスチャンが暗闇に埋没し、悪の勢力に埋もれずに目覚めて本分と使命を果たしましょう。今日は主が死の権勢を打ち壊し、再び蘇られた復活祭を過ぎて最初に迎えた主日です。眠る信仰、霊的眠りから目覚め、ファンの人生を生産し、弟子として生まれ変わり、復活の能力を重ね着して新しい信仰生活を始めねばなりません。お祈りします。父なる神様、主の顔を避けようとタルシシュ行きの船に乗ったヨナに、暴風の中で一艘の船に乗った隣人が人生の同伴者で共同の運命を持った人であることを悟らせました。私たちも、私たちが属した社会の中で運命共同体の一員として責任を尽くし、眠る信仰から目覚めさせてください。クリスチャンとして私の正体を忘れたまま、見物人として信仰と生活が一致できていなかったことを悔い改めますので、お許しください。イエス様のファンではなく、主の弟子として生きさせてください。この社会の中で神様の御国を作っていく使命を果たさせてください。イエス様の御名によりてお祈りします。アーメン。